移民の息抜きポッドキャスト版。この番組ではカナダ居住歴12年の雪村が現地で出会った文化や習慣をご紹介します。第17回の今日はバンクーバーの公共交通機関について前編と後編に分けて話しています。まずは前編をお聞きください。こんばんは。カナダから雪村です。
こんにちは。日本からムンゾーです。どうですか？こちらの方の天気なんかは。
天気は、今週は雨が降って、ちょっと肌寒い感じでした。
ああ、まだ寒いんだ。
ですね。あ、でも、今週突然寒くなった感じで、また、多分来週から戻ると思います。
こっちはね、なんかやっぱり夜になると寒いね。昔はなんか、昔は結構昼間暑いとそのまま夜までこうムシムシしてたんだけど、最近はもう夜になると、なんかやっぱり一番必要な感じ？
逆に。そうなんだ。
そんなになってきた。
ちょっと、それで天気と話が変わるんですけど。
はい。
私、この土曜日にですね。ラグビーを見てきたんですよ。
おお。
カナダ対日本の。
日本代表そっちに行ったの？
そうです。
へえ。
なんか、何の試合かは私ちょっと詳しく知らないんだけど、多分、フレンドシップ？それで、なんか親善試合みたいな。
はあ。
で、なんか、日本で今ラグビーって結構話題になってるんですよね。
結構話題になってる。
五郎丸さんとか。
そう。
でも五郎丸さんは今回の試合は、肩の負傷かなんかって多分出てなかったんだけど、でも私それラグビーの試合っていうのを初めて自分の目で見たんですよ。
ああ、はい。
で、なんかルールもあんまり分かってないんだけども、ベルーガさんが自分が昔やってたっていうのもあって。
すごいなんか。じゃあ、がっちりしてるんだ。
まあ、ちょっと筋肉質ではあるかな。で、実際見たら、すごいと思った。
そんなすごいの？そんな、こうやってガチンとかゴチンとか、そんな感じなの？
そう。
怪我するよね、絶対。絶対にね。怖いよね、あんなのが突進してきたら。
すごいですね。全力でぶつかり合う。
怖ー。
なんかペチンペチンってなんかぶつかる音とか聞こえてくるんですよ。
怖い。怪我するよ。死人が出るよ。
もうなんか、すごい面白くて。逆転で日本が勝ったんですよ、最後。
そうなんだ。
はい。
そういう場合は、応援はどっちするの？
私は日本で、ベルガさんはカナダ。
なかなか楽しそうだね。へ
ぇー。いや、
うん。
ラグビー選手に対する尊敬度がガッと上がりました。
ラグビー選手かっこいいよね、そんで。
ですね。
かっこいいんだよ。私も昔、友達の彼氏というか旦那さんになったのが、結婚したから、ラグビーやってた人なんて、OB なんだけど、また自分もまだ少し続けてるっていう人なんだけど、そういう人がグラウンドでの格好を見たことないんだけど、一旦こうグラウンドから上がった時に、その時はこうきちんとスーツを着てたんだけど、なんかね、爽やかなの、スポーツマンなの。
へぇ
ー。やっぱりそういうこう、激しいスポーツをしてる人だけど、そのスポーツの場所から離れた時とかも、なんていうの？そういう時もやっぱりこう、スポーツしてる時のかっこよさとか、こっちの対応の気持ちよさとかが伝わってくる感じで、すっごい私ね、ラグビーしてる人がかっこいいなって前から少しは思っていたんだ。
でも、
ルールは知りません。
試合見てる間中何回か、スクールウォーズの、 主題歌が
ス
頭に。
クールホース、
そうそう。
悔しいですってやつね。俺を今からお前たちを殴るって知ってる。
その場面はなんか、後に、
うん、
なんだっけ、懐かしいシーンみたいなので見たことあるんですけど。
お前ら悔しくないのかって言ってたやつね。ああ、あれがずっと心の中でリピートするんだね。
はい、
あ。わかる。私ね、マラソン見てるとね、心の中でロッキーのテーマが鳴る。
あるんだ、やっぱり。
ずっとなら、自分が運動してる時もずっとロッキーのテーマ。
へ えー。
そういうのあるよ。で、ラグビーの、ルールってあんまりよくわかんないけど、ボール前にパスしちゃいけないんだよね。
あ、そうですね。
全部、自分より後ろにやっていかないといけないんだよね。
そうそう、確か、は
前にパスできたら楽だよね、確かに。終わっちゃうんです
い。うん。
よね。
バスケットボールみたい
で、それをね、初め知らなくって、
な。え。
なんでこっちにパスしないんだよって思う。
ですね。
それと、スローインみたいな感じで、バスケでいうときと、スローインみたいな感じで、
はいはい。
と、コー
横
トの
から。
外、そうそう、外から中にいる人にパスを回すときに、なんか私、最初知らなくて、ありえないジャンプ力で、ありえないジャンプ力で、どっかの人が浮かび上がってきて、ボールをキュッと取るから、
びっくりしますよね。初めて見るとね。
そう、だからあれどうやってやってんの？気持ち悪いジャンプ力って言ってたら、あれ、持ち上げてるんだね。
ですね。
びっくりだよ。あれびっくりしたよ。じゃあバスケもあれすればいいのにと思ったんだけど。
なるほど。
そう。そういうのもやってた？
やってましたね。
見えた？
見た。
日本人のユニフォームって、国際試合の時はあれ？桜のジャージ着るの？
桜のマークがついてる、今回は青っぽかったですね。紺色？
じゃあ、赤いなんていうの、日本選抜チームが大きい大会出るときに着る、あれとは違うんだね。
赤白のでしたっけ？
かな。で、桜がついてるの、マーク。
あれかなと思ってたんですけど、
ね
でも、青かったです。
え。スクールウォーズでも誰か着てたよね、桜のジャージ。最後にはなんか着、確か。
ああ、そうなんだ。
スクールウォーズでその場面が出たかどうか忘れたけど、その、なんていうの、その、モデルとなった高校が、京都かどっかにあるんだわ。
おお、あるんだ、
で、そこの高校で、もう、ひどい、なんていうの、先生に反抗して、いや、本当最初ひどかった生徒らしいんだけど、最後にはその日本の選抜に入るぐらい、強くて。
あ、実際の話を元にしてあるんだ。
あれね、本当実話をもとに作られてるという話だよ。まあ、本当にやめたかどうかは知らないけど。
なるほど。
痛いか、お前ら。お前らも痛いが、俺の拳も痛いっていうやつだよね。多分 先生を見ろ、拳が濡れてるって。
絶対殴られた方が痛いですよね。
すごい。私ね、そう、私、だから、竹刀持って叩く先生は信用しなかったよ、だから。自分の手をね、痛いの我慢し、痛いって言っても、それでも殴られる方が痛いけど、でも痛いの我慢して叩くっていうことは、痛いのがそっちの手にも伝わってるはずだから、まだ少しは、なんとなく、留飲も下がるっていうの。
なるほ ど。
しないでやるね、しないで、とか思う。物を使う、物を。はい、すいません。また脱線しそうになったんで、さっと進めましょうかね。
今日のテーマは、
はい。
バンクーバーの交通機関では
い。
す。
交通
はい。
機関、公共交通機関かな？
そうです。はは い。
い。
で、主な種類3つあるんですけど、
はい。
バスと地下鉄と
はい。
シーバスって呼ばれるフェリーですね。
そう、フェリーがあるっていうのはね。
これはでも、片道20分ぐらいのところを行ったり来たりしてるだけなんですけど。
でもなんかフェリーって楽しそうだよね。
あ、ですかね。
楽しそうっていうか、ちょっと変わった通勤方法っていう
ああ、
か。
まあね。で、この3つとも同じところが、まあ、経営していて、なので、料金システムが、まあ、全部、3つとも共通。で、ゾーンっていうのがあって、1から3まで、ワンゾーン内が、端から端までバスで止まりながら行って30分くらいかかるぐらいの、はい、広さの範囲がワンゾーン。で、そのワンゾーン内だったら、一つのチケットで乗り換え何回しても90分は、1枚のチケットでどこでも行
い
ける。
けますと。
はい。
それいいよね。
ですね。んで、平日の夕方6時半から、あと週末土日祝日は2ゾーンに入っても、3ゾーンに入っても、もうどこまで行ってもワンゾーン料金。
そうなんだ。
はい。
へえ、休みの日は安くなると。
そうですね。で、まあワンゾーンが3ドル、300円ぐらいで、2ゾーンまで行くと4ドル。で、3ゾーンまで行くと5ドル50です。
みんなお金で払うの？じゃらんと。
そうですね。
ね
でも、バスは、
え。
コインで払うんですけど、地下鉄は、カードでも払えます。
カード？カードってあの、普通のカード？
クレジットカードとか、
へえ。
デビットカード？
どっかにかざすの？なんか。
あ、あ
どうなんだ
れ、
ろ
確かそうだったと思うんだけど
う。なんか。
な。つい最近システムがちょっと変わったんですよ。前のシステムもカード使えたかちょっと、いや、確か使えたはずなんです
ああ、
よ
じ
ね。
ゃあこれは宿題だね。
前の？
まあ次の配信の時までに、まあカードの支払いシステムがどんな感じなのかっていうのを一度体験してもらいま
今の新しいやつは
ょう。
カード使えます。私カード使ったことある
ええ
し。
ー、あ、そうなの。
は
そ
い。古
れ
い
は、
やつがどうだったかちょっと覚えてない。
じゃあもう体験できないやんね。
そうなんですよ。
今はカードが使えるっていうことで、どれがカード使えるんだったっけ？地下
地下
鉄？
鉄ですね。
先に切符を買うっていう時にカードで買うんだ。
そうですね。
そうかそうか。バスなんかは料金はいつ払うの？先に、切符買わないといけないんだ。それもね。
バスに乗るときに運転手さん側、前から乗り込んで、その運転手さんの横に料金箱あって、そこにお茶、あ、お、お金入れると、チケットがグイーって出てきます。
へえ、面白い。
はい。
そうなんだ。それって、水上バスは？
は、地下鉄と同じだったかな？なんか自販機みたいなチケットを売るやつあって、で、そこにお金入れて、チケットも買って、それで船に乗り込む。
へえ。で、改札みたいなのがあるのか。
で、それなんですけど、その古い、旧式の乗り方は、地下鉄は改札がなかったんですよ。なんかチケット買ったら、もう、 なんだ、ホームまで行って、何もなんか改札とか通らず。
しれっと乗っちゃえばいいと。
そうなんです。なので、まあ、無賃乗車する人結構いて、で、しかも、電車もコンピューターで制御されてるから、運転手さんとかもいないんですよ。全部無人、駅の中も。
本当、すごい、なんか近代的。
だからまあ、無賃乗車しようとすればもうし放題だったんですけど、
ああ、そっか。
でも、たまに、こう予告とかなしで、抜き打ちでチェックされるんですよ。チケットちゃんと有効なのを持ってるかどうか。で、それで、チケット持ってないのがバレたら、罰金を払う。2万円ぐらい。
結構長く取られるんだね。ああ、そうだよね。いけないよ。ちゃんと買いなさいって感じだよね。
なんです
へえ、
けど、新しいシステムは、改札ができたんですよ。なので、しかもチケットが、前はチケットを買った日付と時間が印字されてたんですけど、今度はなんか、タップ式？なんだ、日本だとなんか、スイカとかそんな感じかな。なんかこうタップして入る。だから、いつ買ったとかはわかんないんですよ。パッと見では。
なんかこう、向こう、読み取り機みたいなのが開発のところにあって、そこに切符なり定期なり、なんかそういうものをこうバチッとこうかざすっていうか、
そうです。
読み取らせるんだね。
そうすると、まあ、ゲートがパッと開いて、なんですけ
へえ、
ど、この新システムへの切り替えが、なんかぐちゃぐちゃで、本当は2013年の秋から変わるって言われてたんですよ。で、それがずるずるずるずる伸びて、結局、2016年、今年から、まあ、本格移行して、で、それまでは、去年の末ぐらいから、もうそろそろ旧式のチケット使えなくなりますよってなって、だから、旧式のやつと新式のやつを使ってる人たちがごちゃごちゃ、ごちゃ混ぜになってて、
そっか。
で、旧式のやつだとタップしてもゲート開かないんですよ。読み込み用になってないから。だからゲートずっと開いてたんですよ。そしたら、タップできる人も別にしなくても通れるし、で、抜き打ちの検査もないんですよ。
そうだよ
タップ
ね。
の人は、そのチケット見たところで、
わかんないしね。
そうそう有効かどうか。だから、もう本当、それこそ乗り放題。
もうカオスな感じに。
で、今年の4月から全部のゲート閉めますよって言われてたんですけど、今でも一部空いてます。
それ全駅に一斉にできたの？その改札みたいなゲート。
まあ順番にですけど、まあ同じような時期に改札できてってました。で、さらに、タップして、読み込みがうまくできなかった場合、赤い、なんだろう、表示が赤くなって、×って出るんですよ。でも、ゲート開くんですよ、それでも。
いかんよ、それはいかんよ。
だから、×って出たところで、通れるから、みんな通っていくし。
んでそんなふうになる？
そう。で、さらに、×は、タップ、その、チケットも持ってたら、タップする読み込み機あるんですけど、でも、チケット持ってなくて、バスから乗り始めた人は、旧式のチケットを買わ
そ
ない
うか。
とダメなんですよ。で、それは地下鉄では使えないんですよ、タップできないから。 なんか地下鉄、バスから乗り始めて地下鉄に乗り換えたいときは地下鉄のやつをまた買わないといけないんです。
ダブルでかかっちゃうよね。
そうなんですよ。
せっかく90分以内でもね。
うん。
それはかわいそうだな。
私それ最近まで知らなくて、ある朝通勤中に、その地下鉄の改札で、まあ私定期を持ってるんですけど、その定期をピッてタップした時に、隣の人がその古い紙のチケットをタップしようとして、全然ゲートが開かなくて、で、その子に、あ、それ使えないんだよって言ったら、でも私これバスで今買ったところなのにって言われて、で、ああ、それでも、どうだろう、じゃあこっちのタップのに変え、あの、切り替えないといけないと思うんだけど、とかって、その、切符を売る自販機みたいなところに行ったけど、全然そういう表示がないんですよ。で、その子、明らかにバックパッカーで、大きいバックパックを持って一人で、まあ、いろんなとこ旅してて、多分バンクーバーも初めて来たのかな。なんか、まあ結局その子が、まあ自分で、なんとかするって言って、で、私は、じゃあ頑張って、とか言って去ったんですけど、後で調べたら、多分あの子は、もう一回、その地下鉄用のチケットを買わないと、もう地下鉄乗れなかったんだなと思って、
か
す
わ
ご
い
いなん
そ
か、
うに。
観光にも悪いですよね、イメージね。
いけません。っていうか、そこ地下鉄職員さんいないの？
たまに、今、ちょっとまだ移行し始めたばっかりだから、戸惑ってる人にこう手助けするような人がたまに立ってはいるけど、その時いなくて、だからどうしたかなと思って。
地下鉄の職員さんって駅
うん。
にはいつもはいるんだよね。
いつもはいないんですよ。
いつも無人駅状態？
そうなんです、大体、基本的に。ただ今、そのチケット移行期間だから、結構戸惑う人多いから、それでラッシュ時とかは立ってることあるんですけど。
結構人員削減してるね。
そうですね。
地下鉄、無人地下鉄ってなんか言ってたよね。無人っていうか運転士さんがいない。
そうです、そうです。だ
それ
から、
だとね、意外と少ないよね、人件費。
そうですね。そうだと思います。
なんかね、私ね、やっぱり運転士さんがいないってね、お飾りでもいいからいてほしいんだけど。
でもまあその代わりその電車の一番前、なんか子供たちとかがこう一番前の席に座ると、まあ自分が運転手さんみたいな、
あ、気
なんだ、
分に。
そうですね。
日本にあるよね。日本にもいくつかあるよね、無人の運転手
あ、
さん
そうです
がい
か。
ない乗り物って。
ああ。
確かあったよ。確
あ、もう
か
乗
神
れるみたいな？
戸。そう、なんか神戸で、
え
三宮からポートアイランド行くまでの
え。ええ。
乗り物があったんだけど、
あ
それ
はは。
確か人いなかったな。もうすごい昔だけど。
あ、どっか空港もなかったっけ？
な
なんか
ん
ター
か、
ミナル間の移動みたいなのに、部品のやつあった気がする。
かもしれない。あ、成
ああ。
田空港とかって第二ってあるよね、確か成田で。
あ、ですよね。
あれってどうだったっけとか。
会いたかったか
なんかいくつかあるんだよね。そういう
な。
無人でやってるっていうところね。
そっかそっか。
もう人件費大きいからね。
ですね。で、
かわいそうに。
で、もう一つ悔しいのが、その、去年の末に、新しいタップ式のやつ使い始めていいですよって言われる直前に、私、週末に出かけるときに、いつもの定期券を持って出かけたんですけど、いつも通勤のときのカバンと違うカバンだったんですよ。で、月曜日、そのまま通勤のカバン持って、で、家を出て、で、電車乗って、それで降りたところで、まあ、検問じゃない、その、チケットのチェックしてて、ああ、あるあると思って、いつものところポケット開けたらないんですよ。ああ、週末に使ったカバンに入れたままだと思って。
で、持ってないですって言って、なんだ、書類みたいなのにサインとかして、罰金払いました。
ね、なんか犯罪者の気分じゃん。なんか。そうなんだ。
なんかでも私が捕まったその警察の人なんですけど、
捕まった。うん。
でもその人がなんかすごい親切で、前科にはならないからねとかって言ってくれ
よ
て。
かったね。よかったね。パスポートとか、前回で、入国審査の時に書かなくていいんだ。
そういうのには影響しないからねとかって。
よかったね。
以上、第17回の前編でした。